各会派の代表質問をお伝えします。代表質問は交渉団体会派所属議員3名以上の議員が行います。なお質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは令和2年度予算編成方針を問う北区基本計画2020について、自由民主党議員団大沢隆の質問です。花川区長5期目、初めての予算編成となるが、今後も健全な財政運営を維持するため、財源確保対策をはじめとして、どのような考え方、方針に基づいて予算を編成し、北区をどのような方向に導こうとしているのか。
新年度予算の編成においては、10年後の北区の将来を見据え、新たな基本計画を力強くスタートする予算とした。引き続き区民ニーズの的確な把握に努め、魅力あるふるさと北区を目指し、区政の発展に全力を尽くす。
北区基本計画2020の策定にあたり、北区基本計画2015での課題などをどのように分析し、内容に反映させたのか、今後北区が重点的に取り組むべき課題をどのように抽出し分析して本計画を策定したのか、基本的な考え方や方針などを問う。
基本計画2015の事業を検証し、中長期的方針を整理し、計画改定の基礎資料とした。引き続き2つの最重要課題などをはじめとした取り組みを積極的に推進し、区の新たな魅力や価値を創出するための施策に力を傾注し取り組む。
新型コロナウイルス感染症対策について、リスクコミュニケーションの徹底や国と医療機関との連携などをどのようにしていくのか、また区民に不安や混乱が広がらないよう安全安心な体制構築について見解は。
各部局間連携などを図り、迅速な対応が可能となるよう備えている。また国や都と緊密に連携し、随時の情報連絡体制を構築するなど、区民の安全安心な生活維持のため的確な危機管理体制に全庁が一丸となり取り組む。
国民健康保険料収納率向上のため、滞納者への催告のあり方など従来の業務プロセスを大幅に見直す必要があると考えるが、見解は。
収納率向上のため、職員の専門性を高めるとともに、催告のあり方や短期証の交付方法の見直しを行うなど、内部事務の効率化を図る。
新庁舎完成が5年延伸したが、新庁舎、王子駅、飛鳥山公園の一体化したまちづくりの進め方は、また先行実施地区以外の王子駅全体のまちづくりをどう一体的に進めるのか。
地元代表者などによる検討会を設置し、新庁舎、王子駅、飛鳥山公園までを先行実施地区として一体的に捉え、具体的に検討し、中長期的に事業を推進するエリアは先行実施地区と一体性を保ち、段階的な整備の検討を進める。
将来的な人口減少を見据えたときに、将来世代に安全な施設と健全な財政を受け継ぐため、施設総量の削減目標は設定すべきと考える。新たな公共施設等総合管理計画などの基本的な考え方や方向性は。
公共施設マネジメント方針や総量抑制の考え方などは、中長期的な視点から普遍と認識している。削減目標を含め一部を見直し、公共施設のマネジメントをさらに積極的に推進する。
ソサエティ 5.0 時代を迎え、教育における ICT の活用が不可欠となってきているが、学校 ICT 環境の整備状況は自治体間に大きな格差がある。区の学校 ICT 環境を抜本的に改善する取り組みが必要と考えるが、見解は。
区長部局と教育委員会が連携し、ICT 機器の更新時期などを考慮し、できる限り速やかに一人一台の環境整備に取り組む。また、教員への支援などとして、研修や情報教育担当者連絡会を定期的に開催し、情報交換を行う。
小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒数は増加傾向にある。区の特別支援学級の現状の認識と課題の分析は、また今後の取り組みは十分と考えているのか、見解は。
できるだけ早期の指導を行う必要性から、小学校での整備を優先しているが、今後の開設計画は引き続き検討し、対策を講じていく。
自由民主党議員団、大沢隆の質問でした。次は、新予算案と持続可能な行財政運営、未来を見据えた予算執行を求めて、公明党議員団、近藤光則の質問です。北区公共施設再配置方針は、人口動態などに即した実施が必要、方針の抜本的な見直しが必要という主張もあるが、区としての見解は。
公共施設マネジメント方針を実現させる総量抑制の考え方は、中長期的な視点では普遍と考えており、抜本的な見直しは考えていない。
北区政執行の基本方針では、地方創生 SDGs の実現など、さらなる創意工夫を重ねた施策展開が重要とある。SDGs 推進のために、区長が果たす役割をどう考えているか。
SDGs などについての検討を深め、必要な施策を立案していく。また、区の目指すべき方向、将来像を明確にし、全庁一丸となって横断的かつ計画的に施策を展開していく。
ソサエティ 5.0 の推進とともに、マイナンバーカード活用による区民サービスの向上も図るべき。現在のコンビニ交付は住民票や印鑑証明などの発行のみだが、今後の利用展開へ見解は。
法改正により本籍地以外の区市町村窓口で戸籍投票本が取得できることを踏まえ、コンビニ交付については法改正の効果を見極める。
北区は渋沢栄一、芥川龍之介、大野五郎、北村聖望、板谷波山など多くの先人たちを都市ブランドの発信に生かしきれていない。今後のブランド資源の活用について見解は。
渋沢王に関する取り組みで得られる経験などを総括し、北区ゆかりの方々の積極的な活用を視野に入れるなど、これまでの理念と新しい時代の流れを踏まえた計画を策定し推進する。
北トピアは建築後30年が経ち、大規模改修の工事期間が2カ年近くに及ぶことを憂慮している。そこで駅周辺で再開発予定の土地と北トピアの土地を等価交換し、先に新しい北トピアを建設してから現状の北トピアを手放すという手法は取れないか。
ご提案の件については関係事業者との協議事項の一つとして取り上げたが、立地条件などや改修スケジュールからも難しいと考える。
赤羽一丁目市街地再開発事業について、区は地域の方々に正しい情報を伝える責任がある。正しい情報をもとに地域の方々がさまざまな判断ができるよう説明などをすべき。
第一地区は都市計画法に基づく説明会を開催する。準備組合には施設計画説明会開催を促す。第2、第3地区は赤羽駅東口まちづくり全体協議会を通じ情報提供を充実させる。
昨年の代表質問でも問題提起した赤羽駅東口周辺の公共施設の再配置も含めた区のビジョンを示す時期はいつか。
赤羽駅東口周辺の大規模な公共施設の更新などの検討に着手している。事業の進捗に合わせ、時期を逸することなく幅広く検討を進める。
小学校で日本語がわからない保護者に対して、外国人の高学年児童が通訳しているなどがあると聞く。新年度に多言語音声翻訳サービス機器導入予算があるが、学校現場への導入は。
外国人児童生徒の対応は、日本語適応指導員の派遣で一定程度の対応はできていると考えるが、機器導入は校長会と相談し検討する。
保育所待機児童解消に向けた取り組みを実施しているが、待機児童数に地域偏在がある。主要駅や区有施設からバスで保育園に運ぶサテライト方式での対処はできないか。
サテライト方式は待機児童が多い地域での緊急対策として有効と考えられるが、運行管理などの課題があり、引き続き検討課題とする。
学童保育・待機児童解消には、利用できる学校施設の柔軟な対応が欠かせない。学校内のエリアの壁を取り払うことが、今後も需要増が見込まれる状況を解消する道筋になるのでは。
児童の利用のしやすさを考え、より良い環境が確保できるよう学校との調整を進める。
公明党議員団近藤光則の質問でした。続いて、区民生活の向上を目指す北区政に、区民の声が生きる長期計画策定を、日本共産党北区議員団野口正人の質問です。アベノミクスと二度の消費税増税で広がった貧困と格差の是正こそ、区が取り組むべき一番の課題である。基本計画2020案に記述されている経済認識を改めるよう求める。
同案では、景気の下押しリスクの認識も示している。区民福祉向上実現のため、より実効性の高い事業実施となるよう努めていく。
消費税増税に合わせてプレミアム付き商品券が発行されたが、23区の購入申請率は低いとのマスコミ報道もある。住民税非課税の方の申請率、子育て世帯の方を含めた購入率は、また申請が少なかったことに対する見解は。
令和2年1月末時点で申請率はおよそ 29%、購入率はおよそ 67% である。さまざまな新聞報道などがあるが、原因の特定は難しいと考える。
プレミアム付き商品券の景気底上げ効果が国の想定より期待できないのであれば、区が下支えを行うことも検討すべき。区民などからの要望もある北区内共通商品券の増刷を。
産業振興の他の補助制度との均衡なども考慮しながら慎重に判断すべきと考える。
社会保障の充実を理由として消費税が増税されたにもかかわらず、後期高齢者医療制度の窓口負担を引き上げる議論が進められている。区内高齢者の生活を守るためにも引き上げを断念するよう国に求めるべき。
昨年12月に全世代型社会保障検討会議で中間報告がまとめられたが、内容は後期高齢者の所得状況に配慮したものと認識している。今夏までに最終報告がまとめられる予定であるため、議論の動向を注視していく。
北区経営改革プラン2020案では高齢者へのサービス削減の方向が示されており、残念。ふれあい館の統廃合の再検討を求める。
北区公共施設等総合管理計画における施設類型別の基本方針を踏まえて進めていく。
特定整備路線は2020年度完成を掲げていたが、現時点で完成の見通しは立っていない。改めて 東京都に計画見直しを求めるべき。
地域の防災性を向上させる上で極めて重要な都市計画道路であり、引き続き東京都と連携を図りながら事業推進に努めていく。
外国籍未就学児童のすべてが保育園の入園要件を満たすわけではないため、外国籍の子どもたちの誰もが通える日本語教室設置を求める。
子どもセンターなどでの講座などへの参加を通じ、日本語や日本の生活などに触れる機会の充実を進めていく。教室設置は研究課題とする。
愛知県豊橋市では100人を超える外国語対応のスタッフが窓口に配置されている。町内窓口での通訳や登録バイリンガルなどのさらなる増員など人的対応の拡充を進めるべき。
通訳クラウドサービスの配備や行政情報などの多言語化、通訳翻訳ボランティアなどで意思疎通に努めているが、人材発掘や ICT のさらなる活用などにより環境整備を進めていく。
防災に対する備えとして、地域住民と自治体職員との緊密な関係を維持していくことが重要である。防災関係職員のさらなる増員も視野に入れつつ、他部署の協力も得ながら地域との関係性を強めることを求める。
避難所である学校などの近隣に居住する学校参集職員が地域の避難所開設訓練に参加し、平常時からの顔が見える関係づくりに努めている。今後とも区民と区職員が一丸となった災害対応の実施に向け創意工夫していく。
業務効率化のための AI 活用を否定はしないが、活用開始にあたり行政運営における明確な活用指針が必要と考えるが、見解は。
総務省が昨年8月に策定した AI 利活用ガイドラインなども参考にし、導入の考え方などをまとめた手引きなどの作成を検討していく。
日本共産党北区議員団野口正人の質問でした。代わって、北区交通基本条例の制定を求める。新型コロナウイルス対策を急げ。立憲クラブ大畑治の質問です。新型コロナウイルスの国内感染が急速に拡大し大きな問題となっているが、感染症対策についての現状と今後の区の対応は。
安全で安心な生活維持のため精力的に対策を進めている。事態の推移が急速なため広報の機動的な対応を図るとともに、感染症健康危機管理対策本部の下で適切に対応する。
オリンピック聖火リレーの区内ルートが発表され、旧岩槻街道、中十条を通ることもあり、期待感が膨らんでいる。中間地点となる現在拡幅中の旧岩槻街道を活用し、イベント企画や観客席の整備ができないか。
旧岩槻街道はランナーを間近で応援できる区間と考えている。東京都聖火リレー実行委員会に対し活用を求めるとともに、一大イベントにふさわしい企画を検討する。
区長はコミュニティバス新規路線導入検討のため地域公共交通会議を開催し、地域公共交通計画を策定するとしているが、新規路線の選定方法と今後のスケジュールは。
本年度から2カ年で新規路線導入などのより効果的な地域公共交通計画を策定予定である。本年3月に候補地域選定のため指標などを検討し、次年度は優先地域選定などを検討する。
昨年12月に開催された北区地域公共交通会議について、その位置づけと役割は。コミュニティバス新規路線の了承を得るだけでなく、北区の総合的な交通政策を作成し、その実施を点検する機関として常設すべきでは。
地域公共交通会議は適切なバスなどの旅客運送の対応、運賃などの協議を目的に設置している。新規路線導入検討と既存の軽バスなども検証するため必要に応じ開会するが、総合的な交通政策の計画については研究課題とする。
先進的に総合的交通政策を進める新潟市では、移動手段における自動車分担率が 71% もあるため、目指す姿として過度な自動車利用からの転換を掲げ、健康と環境に優しい街づくりを目指している。帰宅民の移動手段の現状は、鉄道、バス、自動車、自転車、徒歩と各々どのような割合か、また区内でも自動車利用の低減を図る必要があるのでは。
区内の利用交通分担率は、鉄道、地下鉄が 43%、 路線バス、都電が 4%、 自動車が 7%、 自転車が 16%、 徒歩が 28% である。現在策定中の北区都市計画マスタープラン2020では、環境と共生するスマートな街を目標とし、公共交通の利便性、快適性の向上、自転車利用環境や歩行環境の向上を総合的に進め、自動車交通の削減を図ることとしている。
地域公共交通の確保は国や都道府県任せではなく、基礎自治体の重要な責務である。北区交通基本条例制定をこれまでも何度か提案し、今回自ら北区交通基本条例の試案も作成した。条例制定に向けての区の見解は、
区では誰もが安全で快適に移動できる街を目指し、より効果的な地域公共交通の計画策定に取り組んでいる。区の交通環境の変化を踏まえた上で、ご提案の試案もはじめ、新潟市の条例などを調査し、今後研究する。
新年度予算に公契約条例の調査研究費が初めて計上され、大きな一歩として高く評価するが、どのような調査を予定しているのか。
公契約条例を制定運用している自治体を視察調査するとともに、研修や講座への参加などを通して情報を収集し、課題解決策や必要な手続きなどを整理する。
公契約条例は23区でも制定する区が多くなっている。花川区長の決断で条例の制定を。
入札・契約制度改善を進め、法令遵守の徹底に取り組むとともに、条例制定については議会の意見も伺いながら調査・検討を深める。
立憲クラブ大畑治の質問でした。以上、各会派の代表質問をお伝えしました。